しました、ちょうど今アジア大会がインドネシアで、開催されて、いますが、オリンピックほどの盛り上がりはないものの、日々いろいろなアスリートたちの活躍がニュースとして報道されているかと思います。またスポーツといいますと、そのような大会と同時に今ニュースを騒がせているのが、様々なスポーツ協会というのでしょうか、連盟など、競技団体、組織に関する、ニュースではないでしょうか。問題になっているのは、競技をしているアスリートよりも、競技団体の、理事や役員など、運営している立場の方々の方であります。しかしその方々も多分かつては自分たちもアスリートであったことと思うわけですが、引退して、そして今度は競技者から今度は指導者、または組織の運営団体の、経営など、そういう立場になりますと、競技者の時とはまたちょっと変わり、さまざまないろいろなこの世の中のしがらみや利権というのでしょうか、いろんなものが生じる中で問題が複雑になっているのかなというような感じがしています。きっと表には出ていないものの、さまざまな課題があるのかなという感じがしています。私も高校生までですが、一応、体育会系の部活、レスリング部に属していたわけで、体育会系と言いますと、どれだけ、体育会系の部活に属していた方がいるか分かりませんが、先輩後輩という厳しい、人間関係があったり、また先輩後輩以上に厳しい、コーチ監督との、関係があるわけですね。もうコーチ監督となると本当に絶対というような、体育会系の独特な世界が、あるわけで、私もその少しだけ世界を見させていただいたわけですが、そういう中で、スポーツ団体というのは簡単にいかない、いろいろなしがらみがあるのだろうなということが想像つきますし、何しろスポーツ競技者だっただけに、私の高校時代の監督顧問もそうでしたが、何しろ現役時代に活躍している選手ならばなおさらのこと、もうスポーツ選手としては、優秀なわけで、そうなりますととてもね、私みたいに気の弱い選手は絶対上には行くことはできないので、勝ち気なんですよね。そして、負けず嫌いが多いので、なおさら過去の栄光も引きずっている中で、そんな人たちがたくさんいる団体はなおとても難しいだろうなという感じがしています。そんな中でよく聞く言葉に、アスリートファーストという言葉がニュースの中でたびたび出てきますが、そのような団体がある中で、じゃあ何が一番大切なのか、何のためにそのようなスポーツ団体、連盟、協会があるのか、そういうところをもう少し見直すべきではないのか、アスリートが、もう競技する主人公であるアスリートが活躍できるような環境づくりが最も大切にされるべきではないのかというようなことが言われていますが、どうやら現実はアスリートではなくて、違うところにファースト、優先順位がいってしまう、そんな状況が皆さんもニュースを聞きながら感じ取られているのかと思います。なぜにそんなスポーツの話をしたのかと言いますと、実を言いますと、この今見ているピリピ人への手紙の著者パウロは結構スポーツに関する例えを用いている、いるわけなんです。有名な箇所でピリピ人への手紙以外にもコリントなどでは、競技場で走る人たちはみんな走っても賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか、ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。多分こういう言葉を聞いて、なんかググッと燃えるものがあるのは、かつてスポーツをされていたかしないかだけちょっと変わってくるのかな。私なんかこういう言葉を聞くと、なんか走りたくなるような気持ちになるわけですが、パウロはこのような信仰とスポーツを結構例えているわけなんですね。 今朝の、読んだ箇所ピリピ人の、3章でも、14節ではこのように言っています。ご一緒に読みましょうか。3、はい、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ここでも走る、まあ、競技、賞を取る、そのようなスポーツに例えられて、競技に例えられているわけです。まあ、パウロという人物が、実際にスポーツをしていたかどうかというのは聖書には全く書かれていませんが、パウロという人物はどのような人物であったのか、今年の11月ですかね、この多分ハリウッドで制作されたパウロの、映画が実を言うと日本でも公開される予定になってまして、かといっても今のところこの辺では渋谷だけでしか見れないんですが、そのようなパウロの、映画も できるような有名な人物であります。まあ、それだけあってパウロという人物はキリスト教会、まあ、歴史の中では、まあ、偉人であるわけですね。まあ、パウロが例えているようにキリスト教会をスポーツ競技に例えるならば、パウロは、まあ、ウサインボルトを超えるような超有名アスリートであるわけです。どのようなアスリートかといいますと、まあ、パウロという人物はキリスト教信仰を、まあ、神学としてもまた牧会的にも見事にその神髄を手紙に書き記し、しかも彼の書いた手紙が新約聖書の半分以上に採用されるような、まあ、神学者としても超一流であるわけです。かといって学者だからといって彼は研究室にとどまっているだけではなく、むしろ3度の伝道旅行に出かけるほど自ら行動し出かけ、まだイエス・キリストの福音が伝えられていないさまざまな各地へと赴き、そしてキリストの福音を伝え、まあ、教会を各地に立て上げていくパイオニアの伝道者であり、また教会開拓者であり、実際の活動においても大きな功績を残した大伝道者であったわけなんです。スポーツ選手にパウロを例えるならば、もう多種目で金メダルを獲得し、まあ、その功績から考えるならば、そのパウロの晩年はキリスト教神学協会、福音伝道連盟、教会開拓推進協会、そのような名だたる教会の理事長を、担ってもおかしくないほどの功績を残した人物であるわけなんです。ただ今日の箇所、またパウロの書いたさまざまな手紙から私たちが知ることができるパウロという人物は、そのような役職についてパウロは、いるのではなく、生涯アスリートとして現役選手としてその立場を貫いた人物であったということなんです。まあ、今日のメッセージの中心は 何かと言いますと、今のスポーツ界に例えるならば理事になってはいけませんよということなんです。まあ、理事が悪いとかいうわけではなく、まあ、スポーツ協会でもあるようなさまざまな問題があるように、私たちは本来大切にする目的があるにもかかわらず、立場が変わったりいろいろな現状が変わる中で、ついそのファーストとされるべきものから目を離してしまったり、またすれ違われてしまったりしまうさまざまな誘惑があるということなんです。まあ、スポーツ協会でもさまざまな問題があるならば、キリスト教会でもいろいろな問題はあると思うんです。決して他人事ではなく、 本来私たちが向かうべき目標を少し見失うときに、キリスト教会であるからキリストファーストであるはずなのに、どこかで自分自身がファーストになってしまったり、自分自身の教会組織がファーストになってしまったり、本来あるべき姿とは違った方向に間違ってしまう危険性が、キリスト教会、私たちの教会、そしてキリスト者である私たちにもあるということなのではないかなと思うんです。まあ、そういう現状にある私たちがそうならないためにもどうしたらよいのか、今日は私たちに見本を見せてくださっているパウロ自身の姿からいろいろと教えられてみたいと思うわけです。パウロは自分自身でこのように言っています。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。まあ、私たちからこの聖書を読みパウロを見るならば、いやいや、あなたはもうすでに十分得ているでしょう、もう十分到達しきっているでしょうと思うような偉大な人物でありながらも、パウロ自身はまだ得たのでもなく、決して完全なのではないというように言っているわけです。続き、ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。まあ、アスリートらしい発言です。信仰のアスリートとして、決して私は到達しきってはいない、まだまだ探求しなければならない、捉え続けていかなければならない、そして自分が捉えたなどということはできない、むしろ私を捉えてくださったのはイエス様ご自身であると言っているわけです。まあ、これも面白いですよね。パウロは実は捉えていた人物なんです。それは先週もお話ししましたが、キリスト者を迫害するためにダマスコに向かったのも、それはキリスト者を捉えてエルサレムに連れてくるために、彼はダマスコに向かったにもかかわらず、そこでキリスト者を捉えるどころか、キリストに彼は捉えられ、生き方が180度変わったわけなんですよね。そしてそこから彼のキリストに捉えられる中で、自分も捉え、探求、追求していく、その歩みが始まったわけなんです。まあ、誤解してはいけないのは、まあ、努力し続けなければ私たちはイエス・キリストの救いを得ることができないのか、私たちが精進し続けていかなければ神様の救いを得ることができない、そういうわけではなく、キリストが私たちを捉えてくださったように、パウロを捉えてくださったように、キリストによって救われている、捉えられている事実は変わりません。ただ両親から生まれてくる新しい命、その子供はその両親の子供であるという事実、紛れもない事実があるわけで、その事実は何があろうとも変わることはありません。ただだからといって、その子供が両親から離れ、子供が子供だけで、自分だけで歩んでいくならば、そのような事実関係はあったとしても、実際の親子関係というものは育まれていかないわけですよね。親の愛の中に捉えられている子供たちは、その親のもとにとどまり、そして親の愛を受けながら親を知り、親との信頼関係の中に成長していくわけですが、まあ、皆さんも経験されたかと思いますが、厄介なことに反抗期というものがやってくるわけです。かつてはあんなに好きだった親の言うことを煩わしく思い始め、もう自分には親など必要ではないのではないか、親がいなくても自分で何とかやってきる、親との距離を置きたい、 そのように自分中心に物事を考える時期がやってくるわけです。まあ、私たちの信仰生活もどうでしょうか。きっと皆さんも救われたあの時、洗礼式を授かったあの時を思い出すと、あんな自分もあったなと、思い返される方もいるかもしれませんが、時に私たちも神の子供として救われ成長していく中に、神に対する心の迷いや疑いや、また関心が薄れ、神との関係に距離が生じるなど、まあ、私たちの信仰生活にも初めの愛、イエス・キリストに出会ったあの時の愛とは少し離れていってしまう時があります。ですからパウロは、諦めることがなくイエス・キリストに捕らえられた私は、イエスの十字架によって贖われ、神の恵みにより神の子とされ、その事実は変わらないけれども、私もイエス・キリストをさらに知るために追求していると言っているわけなんです。ですから13節14節でピリピの教会の皆さんにもこのように励ましています。ご一緒にお読みしましょう。13、14、3、はい。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえられたなど考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ぜひ私たちも、皆さんも私と一緒に走り続けてくださいと励ましているわけです。まあ、目標と、目標を目指して、今日のメッセージのタイトルでありますが、この目標は何かと、いうことなんです。まあ、走り切ったその先にある目標は、私たちは、どうしても天国という言葉が、を持っている、浮かび上がる方が多くいるのではないかと思います。確かにこの地上でのレースを、歩みを、踏ん張り頑張り諦めることなくたどり着くならば、そこには天国という永遠の休息が待っている。だから頑張って走り続けようと思うかもしれませんが、しかしこの目標が果たして天国で良いのかどうか、なぜなら聖書は私たちの多くがイメージするその天国がこの目標ゴールだとは決して言ってはいないわけなんですね。どうしても私たちはなんか天国というと上の方に上がっていくイメージがありますが、まあ、先月の暗唱聖句でもあり、また来週きっと見ることになる、ピリピ3章20節覚えていますでしょうか。ご一緒に読みましょうか。3、はい。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。まあ、むしろ私たちが天に昇るよりも救い主イエスがおいでくださることを待ち望んでいますとパウロも言っているように、決して天国に連れて行かれることがゴールではなく、むしろ聖書が教えていることは、神様が作られたこの世界の贖いと、そして罪に満ちたこの世界の回復、そして神の国が完成することであり、そこにおいてイエス様が復活されたように、私たちも復活する命を持って王なるイエスと共に、その完成する神の国で主に仕えることではないでしょうか。もし天国というオアシスでのほほんと、 過ごすことができる、そんなことをイメージして、いられた方には少しショックかもしれませんが、神の国の完成と、そして私たちはその復活する命をもって主と共に仕え、そしてその国を共に立て上げていく、そんな使命があるということなんです。あのイエス様が例えたタラントの例えをぜひ思い出してください。預けられたタラント、お金を主人が帰ってくるまで、その間に増やしたしもべに対して、その帰ってきた主人はこう言います。よくやった、良い忠実なしもべだ。出てくるかな。お前はわずかなものに忠実だったから多くのことを任せようと言っているわけです、ね、よくやったからお前にご褒美として休暇を与えようとも、プレゼントを与えようとも言ってはいないんですよね。多くのものを任せよう、責任を与えようと言っておられるわけなんです。先のことは私たちははっきりとしたことは分かりません。ただ天国というゴールで、その楽園で永遠の休息に預かるとはどうやら違うであろうということは、聖書を読むときに私たちはそれらを知ることができます。復活されたイエス・キリストが王として治めるように、私たちも復活した命を預かり、授かり、そしてそこでさらなる重要な責任が与えられ、その責任とはきっと私たちにとっては喜びであり、心からあふれてくる充実感を伴う、そんな使命に王なるイエス様と共に仕えることができる、共にその責任を果たしていくことができる、そんな目標に向かっているからこそ、パウロはぜひ走り続けようではないのかと私たちを励ましているのではないでしょうか。私たちはそのために整えられていくわけです。成長していくわけです。子供が大人に成長していくように、私たちも神の子として、神の子供にとどまるのではなく、着実に成長していくことができるように。そして、いつの日か、イエス・キリストがもう一度来られる時には、私たちはイエス・キリストからさらなる大きな責任を任せられる。そんな喜びを目指す歩みに導かれているのが、私たちキリスト者であるわけです。パウロは決して私は完全ではないと言われていますが、このキリスト者の完全ということについて、まあ、面白い、4世紀から5世紀に活躍した神学者でアウグスティヌスという人物がいますが、彼は、このキリスト者の完全ということについてこのように言っているそうです。キリスト者の完全には謙虚さという徳の完全も含まれなければならない。ところで謙虚さとは、自分は完全だなどと言えない自覚である。だからキリスト者が完全であるためには、自分が完全なものとなってしまったという思いが少しでもあれば、その瞬間に不完全になってしまうわけで、こうした思いが入ってはいけないのである。なんとも複雑な表現でありますが、私たちが完全になるためには、 謙虚さというイエス・キリストの姿に見出すことができる、その徳の成長がなければならない。その徳が成長するには完全であるなど決して言えない、それが謙虚さであるということなんです。そしてこれこそがイエス・キリストがフィリピ書の2章のあのイエス・キリストの賛美歌を通して私たちに示してくださっているその姿、そしてパウロ自身も大伝道者、大神学者として私たちに見せているその姿を通して謙虚に歩み続ける、それが大切なのではないでしょうか。10年、前に私がこの MUBC に赴任してきたわけですけども、まあ、10年前の自分を振り返ると、良くも悪くも、まあ、いろんな意味で私は熱意にあふれていたなと思うんです。新しい出発、スタート、神様から導かれ、与えられた、任せられたこの教会を御心の中に成長させ、そしてより多くの恵みを、結ばせることができるように何とか頑張ってみようというやる気にあふれていました。まあ、10年前におられた皆さんももしかしたらその新しい牧師とともに新しい出発を迎え、さらに教会を発展させていこう、成長させていこうと、そんな思いも皆さんの中にもあったのではないでしょうか。まあ、それから紆余曲折10年が過ぎたわけですが、まあ、そのかつてあった熱意はどうなったか、まあ、熱意というよりも今はむしろ教会に対しても、また牧師という仕事に対しても働きに対してもそれなりの経験を積むことができ、むしろ落ち着いて働きに取り組む余裕が少しは出てきたのかなと思うわけです。皆さんも始めた頃はどんな牧師なんだろうか、ね、少しの不安とそしてまた期待といろんな思いが入り混じって、いたかと思いますが、10年も経つと、まあ、あんまりそんな緊張感はないと思いますし、不安もなくなり、ある程度私のことを理解し、また私が取り組もうとしていることに対しても理解し、歩んで、来てくださっているかと思うわけです。でも10年経って落ち着いてくる中で、ともすれば慣れれば慣れるほどふと気が緩んでしまう、かつてあった熱意を見失ってしまう、つい慣れのゆえに少し手を抜いてしまうような誘惑もあるかなと、私自身感じているわけです。今私たちはここからまた10年という先を目指して話し合いをしていますが、そんなキリスト者として歩みを続ける、教会として歩みを続ける私たちに対してパウロは大切な視点を教えてくださっています。3章16節最後にお読みしたいと思います。3、はい、ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。到達したところを基準にして進むべきです。まあ、私たちは競技者として例えられていますが、この信仰のレースとは、競争相手がいて、自分と他の人比べ、また自分たちの教会と他の教会を比べ、どちらが先に行っているのか、そんなレースを競い合う競技ではありません。私たちはそれぞれがキリストにある目標を見据え、それぞれがキリストのように、パウロのようにへり下った信仰を持って、10年経ったから、20年経ったから、30年経ったからと今達しているところに満足したり誇ったり、そんな余裕のゆえにあぐらをかいてしまうのではなく、 そこ今立っているところを新しい基準として、そこからまたあなた方は目標を目指して歩みなさいと、パウロは教会を励ましているわけなんです。今いるこのところからもう一度私たちは主にあって目標を見つめ、どのように成長できるのか、イエスと共に前進できるのか、自分自身を見つめ直し、ひたむきに歩み続けていくことが私たちに求められていることなのです。そのことを自分自身が偉大な神学者でもあり、偉大な伝道者でもあり、偉大なリーダーでもあったあのパウロが、その功績のゆえに、その立場のゆえに、歩みがとどまり、そしてあぐらをかくのではなく、生涯現役のアスリートとしての立場を自覚し、まだまだ自分も捉えていかなければならない立場である身の丈を自覚し、歩み続けていく、そんな姿に私たちも励ましをいただきたいと思うのです。パウロがピリピの教会に対して、祈っている姿が一章の9節に書かれています。ごめんなさい、出てきませんが、覚えてますでしょうか。一章の9節でパウロは、私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によって、いよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。そんな祈りをピリピの教会にしているパウロでありますが、私たちも本当にこの祈りのように、どんな時であったとしても、私たちの目指す目標がどこで何なのか、私たちは何をファーストにするべきなのか、しっかり見分けることができるように、決して置かれている状況や現状やそれに満足し、違うものがファーストとなることのないように、目標を目指して一心に歩む、そんな教会、そしてまたそんな一週間であるようにお祈りしたいと思います。ご一緒にお祈り